経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森勝良が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。日本では倒産件数が急増しているということなんですけれども、これ一体日本経済で何が起きているのか、そして今後の展開についてですね、横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は8月10日ですね、第572回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近気になったニュースといえば、これは倒産件数増えてるということですか？
そうなんだけど、これ、あんまりね、表ではそんな言われてないんですけどね、実はもう、倒産件数っていうのも、ここだね。こんな感じね。
はい。
もうずっと増えてんのよ。で、特にここへ来て、2023年、ここへ来てね、件数がもう増えてきてるでしょ、ここ。うん、でこれまでの平均的なここからこのあたりに上がったって感じでしょ、
うん、
だから、かなりこれやばいねっていう感じなんだけどね。やばくなってきたっていう。世の中って、まあ結構最初はゆっくりなのよ。こういうペース見てもわかる通り。
その時期って結構コロナ融資とかで、
うん、
担保融資で金利なしでっていうことで結構延命させた時期がありましたからね。
そうだね。だからその辺でかなり抑えられてたのが、まあここで、まあ、この辺でどっかゼロゼロ融資っていうのがなくなったでしょ。あの返済になったでしょ、これ、
うん、
ゼロゼロ融資返済しなきゃいけないってなると今度は資金繰り厳しくなるわけよ。いくら金利がなかったとしてもね、やっぱり中小企業ってそれでいてインフレがこれがやっぱり11ヶ月だからもう12ヶ月1年ぐらいになってるんだよね。すでに1年間 3% この前が 2.9 だけど約 3% 以上で推移してるわけよ、インフレ率が、
うん、
っていうことはもう 3% って実は結構大きくて、家計においてはね、この 3% のインフレで可処分所得やっぱ 3% 減るんだけど、金額ってみんなわかんないでしょ、あんまり 3% って。例えばそうだね、20万円、まあ、手取りとするじゃない、
はい、
それの 3% って6000円だからね、
うん、
主婦の感覚で言うとこの6000円が増えるっていうのがどれだけきついことかだよね。そうすると他のもの減らすのよ、必ずって言って。何を減らすっていう、減らすものって言ったら、まあだんだん決まってきたんだけどね、いろいろ、その、減らせるものだから、まず一番がお父さんのお小遣いね。
あ、なるほど。
うん、500円から、あ、もうね、450円とかさ、そういうように減らしちゃうんだよね。
一日ね。
あ、うん、一日。お父さんのお小遣い減らすし、まあ、あと、そうね、一番最後まで残るのが、やっぱり奥さんのランチ代とかね。ランチはまあ最後まで残ったりはするんだろうけどね。まあ、ただそのランチも、これね、あるけど、飲食店結構潰れてんだよね。喫茶店とかね、そういったところもね。で、いろんなところが潰れていくんだけど、何を減らすかで、そうそう、大事になってくるのに、保険減らすんだよ、結構。
あ、
このお父さんじゃないね、大事になってくるんだ。だって電気から何か上がるでしょ。実際言って電気の値上げとか言ったら6000どころじゃないでしょ、これ。3% ってこれ嘘みたいな話だからね。実質的には。これはわかるよね、その CPI っていうのの、もう組み入れを変えるだけで、インフレ率っていうのは多少調整できるわけよ。これ調整して、なんとか 3% っていう風にしてるだけであって、実質的にもう肌感覚でもう2割とか上がってる感じじゃない？いろんなもの、あ、20じゃない、2割。もう1割以上は間違いなく上がってるよねって。で、これ、3% って言うけど、これ1年間だから、1年、2年、3年ってやってくると、もうすでにインフレ始まって、この辺からだからね、1年、もう2年目に経とうとしてるわけでしょ。3%、さらにそこから 3% っていう形だからね、2年目に入ると。そこにさらに 3% って、これ、みんな大好きな複利だから。福利だよ。利息は問い地位みたいなね。もうこの福利でもう地獄に落ちるわけよ。だから6000円上がったって言って、まあただの円かっていうと、そうじゃないの。次から20万6000円かけることの 3% になる。同じ 3% としても。で、 この10月1日からもういろんなものが上がり出すでしょ、今度。ガソリン補助金がなくなったでしょ、これで。
なるほど。ああ、そうか、うん。
ガソリンの補助金が10月1日からなくなるから、っていうことはさらにここから 3% どころか、もっと上がり出すわけ。
うん、
そうすると、この保険を減らすだけじゃなくて、他のところでもいろいろな消費、それこそ奥さんのランチ代も減らすわけよ、これで。消費も減らすようになって。なんでかってランチにみんな集まんなくなるからね。家計の苦しい奥さんたちが来なくなるわけよ。なんで私たち二人だけとかそんなような感じになっちゃうわけね。だから消費も減ってくる。ありとあらゆるものが減る。消費が減るから、次に何が起こるかっていうと、消費関連の会社が潰れるっていうことよ。まあこれすごいよね、これね。7月は 53.4% 増。ね。コロナ禍最大の情勢を強めてるっていうぐらい。だから、今の状況ってかなりやばいんだよねって。そして、これほら、いつもチャートって、普通こうやって緩やかに来て動き出したら、今度は何が来るかっていうと、スパイクっていうのが来るわけ、こうやって。
うん、
で、スパイクでわーっと潰れた後に、もう潰すとこがないっていうことになるわけ。だから今後来るのがここだからね。今ここっていうね。まあかなりこれからの倒産って思った以上に来るでしょ。で、まずこれね、インフレっていうのが一つだけど、インフレだけじゃなくて、これをやろうとしている勢力があるわけよ。どういう勢力かっていうと、増税勢力ね。
はい。
増税すると、結局また消費が減るわけよ。思いっきり。使えなくなるでしょ、お金を。その分。消費が減る、倒産が増える。もう、このパターンに入るわけよ。倒産が増えると、物の競争がなくなるわけよ。
うん、
そうすると、生き残ったところは価格競争とかじゃなくなるからね。そうすると、高い値段のまま、値段を高くしたりした値上げが来るわけよ。値上げ、インフレ。そして、インフレで消費減ね。消費減で倒産。もうスパイラルだよっていうことだよ。
まあ、それがね、不景気の中のインフレ、スタグフレーション。
そうそうそう。
ここにこう突っ込んでいくっていうことですよね、
うん。だからスタグフレーションにはもう入った形だよね。完全にどう考えてもね。結果として入ってるよっていう感じだけど。ただここで、やっぱさっき言ったね、これが大きいよってこと。
うん、
保険みんな、ほとんどの家計で保険払わなくなったらどうする？みんな保険のおばちゃん言うでしょ？将来があって。
うん、
将来がって言うけれど、将来よりも今なんだよ。今が苦しくなるってことなの。今までなんていうの、保険を払っても余裕があったわけよ。こうやって。少し余裕があったのが、だんだんだんだん余裕がなくなってくるわけ。これしかなくない。そしていつの間にかもう余裕はゼロになって、そしてこのようにマイナスになってくるわけ。
うん、
で、これ何するかっていうと、まあ大体カードだよ。カードに行くでしょ？
クレジットカードね。
カードが普通の、これは一回払いなんだよ。で、次に来るのがリボでって。リボ払いなんだよ。リボ払いができなくなってくると、今度は牛島くんのところに借りなきゃいけないわけよ。闇金。
闇金よ、はい。
で、牛島くんに借りる。そうすると、この次はどうするかというと、まあ大体夜逃げだよね。
うん、
で、夜逃げしても大体捕まっちゃうんだけどね、闇金には。それからどうなるかって言ったら、まあ、わからないっていうね。ここはちょっとあんまりね、こういう経済番組で言うところじゃないからね。
まあ、ということでね、実際のやはりこうインフレ、まあもしくはそのコロナで止まっていたものがですね、緊急融資というような形で中小企業をサポートするような仕組みはあったわけなんですが、うん、まあそれがもう切れて、まあ資金繰りが悪化して、ケースが増えていると。で、その倒産ケースが増えていく過程の中でですね、またさらに、これが進み、
うん、
で、不景気が強まっていく。
そうそう。そうだ、倒産によって、あ、なんだ、倒産って言って、これ他人事のように思うでしょ、みんな。
はい。
他人事じゃないで。サラリーマンでさえ、倒産って言うと、もう会社が潰れるわけよ。
うん。
会社が潰れて、そうするとそこに勤めてるサラリーマン、俺関係ねえやなっていう話じゃないんだよ。そうすると、この会社との取引関係のある会社が 次に来るのは連鎖っていうのが来るんだよ。
そう、ね、
連鎖倒産っていうのが来るから。そうすると、ここにいるサラリーマンも潰れてくるわけ。だって、取引先がお金払えなくなったらどうする？これ。そうすると、この会社もやばくなるよねって。そうすると、この会社にさらに納品をしていた原材料会社。ここのサラリーマンも路頭に迷う。だから、そこら中が路頭に迷う。だからサラリーマンも、ああ、なんだこんなのは他人事だ。うちみたいな大企業はって言って、一番最後に大企業の方もこういうふうになってくるわけ。大企業だからって安心してたらダメだよって。
はい、
結構そこら中でやばいよ。本当に。いろいろ話聞いてるけど。
まあだからそういうね、もう本当にこう、これから始まる混乱期というものの、うん、だからまあ衰退期後期のもう最終段階の手前まで来てるっていうような感じですね、うん、イメージ。
そうだね。
はい。
はい、
まあ、なので、ぜひ、まあ、今後のね、経済情勢、注目ね、していかなきゃいけないなというふうに思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄、または QR コードをスキャンしてください。